与次郎の帰ったのは、かれこれ10時近くである。一人で座っていると、どことなく肌寒の感じがする。ふと気がついたら、机の前の窓がまだ立てずにあった。障子を開けると月夜だ。目に触れるたびに、不愉快なヒノキに青い光が差して、黒い影の縁が少し煙って見える。ヒノキに秋が来たのは珍しいと思いながら、雨戸を立てた。三四郎はすぐ床へ入った。三四郎は勉強家というよりむしろ定解家なので、割合書物を読まない。その代わり、ある聞くすべき情景に会うと、何遍もこれを頭の中で新たにして喜んでいる。その方が命に奥行きがあるような気がする。今日もいつもなら神秘的講義の最中に、と伝統がつくところなどを繰り返して嬉しがるはずだが、母の手紙があるので、まずそれから片付け始めた。手紙には、新蔵が蜂蜜をくれたから、焼酎を混ぜて、毎晩杯に一杯ずつ飲んでいるとある。新蔵はうちの小作人で、毎年冬になると年貢米を20俵ずつ持ってくる。至って正直者だが、癇癪が強いので、時々女房を薪で殴ることがある。三四郎は床の中で新蔵が蜂を飼い出した昔のことまで思い浮かべた。それは5年ほど前である。裏の椎の木に蜜蜂が200、300匹ぶら下がっていたのを見つけて、すぐもみじょうごに酒を吹きかけて、ことごとく生け捕りにした。それからこれを箱へ入れて、出入りのできるような穴を開けて、日当たりのいい石の上に据えてやった。すると蜂がだんだん増えてくる。箱が一つでは足りなくなる。二つにする。また足りなくなる。三つにする。というふうに増やしていった結果、今では何でも6箱か7箱ある。そのうちの一箱を、年に一度ずつ石から下ろして蜂のために蜜を切り取ると言っていた。毎年夏休みに帰るたびに、蜜をあげましょうと言わないことはないが、ついに持ってきた試しがなかった。が、今年は物覚えが急に良くなって、年末の約束を履行したものであろう。平太郎が親父の石塔を建てたから見に来てくれろと頼みに来たとある。行ってみると、木も草も生えていない庭の赤土の真ん中に、御影石でできていたそうである。平太郎はその御影石が自慢なのだと書いてある。山から切り出すのに幾日とかかって、それから石屋に頼んだら10円取られた。百姓や何かにはわからないが、あなたのとこの若旦那は大学校へ入っているくらいだから、石の良し悪しはきっとわかる。今度手紙のついでに聞いてみてくれ。そうして10円もかけて親父のためにこしらえてやった石塔を褒めてもらってくれ、と言うんだそうだ。三四郎は一人でクスクス笑い出した。千駄木の石門よりよほど激しい。大学の制服を着た写真をよこせとある。三四郎はいつか撮ってやろうと思いながら次へ移ると、案のごとく宮田のおみつさんが出てきた。この間、おみつさんのおっかさんが来て、三四郎さんも近々大学を卒業なさることだが、卒業したらうちの娘をもらってくれまいか、という相談であった。おみつさんは器量もよし、気立ても優しいし、うちに電池もだいぶあるし、その上、うちとうちとの今までの関係もあることだから、そうしたら双方とも都合が良いだろうと書いて、その後へ、ただし書きがつけてある。おみつさんも嬉しがるだろう。東京のものは気心が知れないから、私は嫌じゃ。三四郎は手紙を巻き返して封に入れて、枕元へ置いたまま目をつむった。ネズミが急に天井で暴れ出したが、やがて静まった。三四郎には三つの世界ができた。一つは遠くにある。 与次郎のいわゆる明治15年以前の科がする。すべてが平穏である代わりに、すべてが寝ぼけている。もっとも帰るには世話はいらない。戻ろうとすればすぐに戻れる。ただ、いざとならない以上は戻る気がしない。いわば立ち退き場のようなものである。三四郎は脱ぎ捨てた過去をこの立ち退き場の中へ封じ込めた。懐かしい母さえここに葬ったかと思うと、急にもったいなくなる。そこで手紙が来た時だけは、しばらくこの世界に停滞して休館を温める。第二の世界のうちには、苔の生えたレンガ造りがある。片隅から片隅を見渡すと、向こうの人の顔がよくわからないほどに広い閲覧室がある。はしごをかけなければ手の届きかねるまで高く積み重ねた書物がある。手ずれ、指の垢で黒くなっている。金文字で光っている。羊皮、牛皮、200年前の紙、それからすべての上に積もった塵がある。この塵は2、30年かかってようやく積もった尊い塵である。静かな明日に打ち勝つほどの静かな塵である。第二の世界に動く人の影を見ると、大抵不精なひげを生やしている。ある者は空を見て歩いている。ある者はうつむいて歩いている。なりは必ず汚い。暮らしはきっと貧乏である。そうして安住としている。電車に取り巻かれながら太平の空気を通天に呼吸してはばからない。この中に入る者は現世を知らないから不幸で、家宅を逃れるから幸いである。広田先生はこのうちにいる。野々宮君もこのうちにいる。三四郎はこのうちの空気をほぼ下し得たところにいる。出れば出られる。しかし、せっかく下しかけた趣味を思い切って捨てるのも残念だ。第三の世界は、三として春のごとく動いている。伝統がある。銀匙がある。完成がある。正午がある。泡立つシャンパンの杯がある。そうしてすべての上の冠として美しい女性がある。三四郎はその女性の一人に口を聞いた。一人を二遍見た。この世界は三四郎にとって最も信仰な世界である。この世界は花の先にある。ただ近づきがたい。近づきがたい点において天外の稲妻と一般である。三四郎は遠くからこの世界を眺めて不思議に思う。自分がこの世界のどこかへ入らなければ、その世界のどこかに欠陥ができるような気がする。自分はこの世界のどこかの主人公であるべき資格を有しているらしい。それにもかかわらず、円満の発達を恋願うべきはずのこの世界が、かえって自らを束縛して、自分が自由に出入りすべき通路を塞いでいる。三四郎にはこれが不思議であった。三四郎は床の中でこの三つの世界を並べて互いに比較してみた。次にこの三つの世界をかき混ぜて、その中から一つの結果を得た。要するに、国から母を呼び寄せて、美しい細君を迎えて、そうして身を学問に委ねるに越したことはない。結果はすこぶる平凡である。けれどもこの結果に到着する前にいろいろ考えたのだから、思索の労力を打算して、結論の価値を消化しやすい思索家自身から見ると、それほど平凡ではなかった。ただこうすると広い第三の世界を病たる一個の細君で代表させることになる。美しい女性はたくさんある。美しい女性を翻訳するといろいろになる。三四郎は広田先生に習って翻訳という字を使ってみた。いやしくも人格上の言葉に翻訳のできる限りは、 その翻訳から生ずる感化の範囲を広くして、自己の個性をすべからしむるために、なるべく多くの美しい女性に接触しなければならない。細君一人を知って甘んずるのは、進んで自己の発達を不完全にするようなものである。三四郎は論理をここまで延長してみて、少し広田さんにかぶれたなと思った。実際のところはこれほど通説に不足を感じていなかったからである。翌日学校へ出ると、講義は例によってつまらないが、室内の空気は依然として俗を離れているので、午後3時までの間にすっかり第二の世界の人となりおおせて、さも偉人のような態度を持って追い分けの交番の前まで来ると、ばったり与次郎に出会った。あっはははは、偉人の態度はこれがために全く崩れた。交番の巡査さえ薄笑いをしている。なんだ？なんだもないものだ。もう少し普通の人間らしく歩くがいい。まるでロマンチックアイロニーだ。三四郎にはこの用語の意味がよくわからなかった。仕方がないから、うちはあったか？と聞いた。そのことで今、君のところへ行ったんだ。明日、いよいよ引っ越す。手伝いに来てくれ。どこへ越す？西方町、10番地、への3号。9時までに向こうへ行って掃除をしてね。待っててくれ。後から行くから。いいか？ 9 時までだぜ。への3号だよ。失敬。与次郎は急いで行き過ぎた。三四郎も急いで下宿へ帰った。その晩、取って返して図書館でロマンチックアイロニーという句を調べてみたら、ドイツのシュレーゲルが唱え出した言葉で、何でも天才というものは目的も努力もなく、終日ブラブラぶらついていなくってはダメだという説だと書いてあった。三四郎はようやく安心して下宿へ帰ってすぐ寝た。